今日は主労の主日、その礼拝日として世界中の教会が今礼拝を捧げております。そして今日から始まる1週間が受難週と呼ばれる、イエス様の十字架への本当に具体的な歩みであります。日曜日にエルサレムにお入りになったイエス様が、その後、宮清め、また宗教指導者たちとの最後の問答、これを繰り広げ、そして人々にブドウ園の農夫の例え話をお語りになった。それらは一言で言えばエルサレムと呼ばれている、このエルサレム、シャロームです。神のシャロームを取り戻すというか与えるために、イエス様は今十字架の道を歩んでくださっている。神の平和のために、この週の木曜日は弟子たちの足を洗い、最後の晩餐を捧げてくださった。そこからゲッセマネの祈り、そして逮捕裁判が始まり、金曜日の、午前9時には十字架にお掛かりになり、午後3時に絶命をされた。これらはすべて十字架の戦いであります。ただルカ福音書はイエス様の十字架の上での絶命の言葉として、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、この言葉ではなく、父よ私の霊を御手に委ねます、このことを伝えています。私の霊を御手に委ねます。この霊とは、本当にクリスマスの時から始まった、そして今具体的にこの受難週において敵との戦いというよりも、本当に魂が罪との戦いをしておられる、そのダメージを受けておられる、その疲れた、気を張ってると言ってもいいかもしれません、そういうダメージを受けた魂けれども、さすがにイエス様です、ダメージを受けて疲れ果てて、それでも神様への信頼、神様の御心をここにだけ立っておられた、それゆえ罪を犯さなかった、悪いことをしたわけではない。罪を犯すというのは、もう神様勘弁してください、そうやって自分で自分の魂や気持ち、命、それらを和らげようとする、そういうことではないでしょうか。サタンがいつも誘惑を備えているのは、このああもう疲れた、限界だ、それだったら私を拝んだらこの宝物は全部あなたにあげよう、お腹が減ってるんだったら私を拝めばこのあなたの空腹感を満たそう、常に この魂が、気持ちが、命が SOS を上げているときに、そこにちょっかいを出してくるものであります。それに対してイエス様もその誘惑をお受けになった。受難週の一週間はまさに最後の誘惑との戦い、罪との戦いであります。その戦いに明け暮れたその魂を最後イエス様は私の霊を御手に委ねます、神様に捧げます。これが天において神様が期待しておられる礼拝のあり方ではないでしょうか。主なる神様から与えられ、数々の誘惑という、罪との戦いをされ、それでも神の言葉を信じ頼られたイエス様の霊を癒されたからではない、この魂を救ってください、そう言って神様に捧げられる。私たち主イエスに救われた罪人が本当になすべき礼拝、霊と誠を持って捧げる礼拝、これがこの疲れた中で、破れた中で行われている。私たちはこの主イエスの死に至る一部始終を、そして三日目によみがえられたキリストの死の最初から最後まで、これを聞いて見て悔い改めることが礼拝でありますし、キリストの死を伝える証人であります。あ、すいません、多分今のイントネーションだと、アキンドの方の証人かもしれませんけども、証人です。キリストの死を告げ知らせるのが教会の伝道であり、キリストの死に立ち続けることが救われた者の救いの確信、そして喜びです。さて、今日この主の手術に与えられた福音の御言葉は、イエス様がエルサレムに入城されたことを伝えております。でも実際、このルカ福音書が伝えているエルサレム入城、この記事を丁寧に読むと、一つの疑問が起こってくる。否定ではありません。イエス様はいつエルサレムにお入りになった？イエス様は実際にエルサレムにお入りになったのか、そういう疑問が起こってくる。近くまで来てエルサレムをご覧になっておられる。またどの福音書でも伝えているパレードも行われている。そのパレードによって大歓迎を受けて勝利者としてエルサレムに入った。入ったっていう丁寧な報告がこのルカ福音書には与えられていないのであります。むしろ苦難のしもべ、十字架のイエス・キリストとしてのその行進パレードよりも後半に記されているエルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。この泣くイエス・キリスト、 このことをルカ福音書は伝えたかった。教会にこの姿を証ししたかった。そして聞いた教会がこれを褒めたたえる礼拝をしてほしかった。こっちの方がおそらく華々しいパレード、また主路の枝に込められているこの意味よりも、神の言葉として聞かなければならない姿でありましょう。イエス様が泣く、涙を流す、この、姿はほとんど今日のこの箇所ともう一つ、ヨハネによる福音書の中で、あのラザロが死んだ時にその死を悲しんだ人々が、泣き出しているわけでありますけれども、その人々が泣いている悲しんでいる姿をご覧になって、イエス様が憤りを覚え興奮して涙を流されたことを伝えている、この2箇所だけであります。両方とも悲しい涙というよりもむしろ悔し涙、腹渡が煮えくり返るほどの感情が爆発して起こった怒りの、涙。そう考えればイエス様の場合はエルサレムや復活をまだ知らない、聞いていても上の空で聞いているような、そういう状態に対する怒りや、まだわからないのか、その悔しさ、いつわかるんだ、そういう苛立ちの涙。憐れみの涙であり、そして涙という祈りなのでありましょう。イエス様が泣かれた理由は、この後半42節以下に、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。神の平和であるイスラエルが神様への平和への道、そして神様がその平和実現のために訪れてくださる時、その両方を全くわきまえていなかった、知らなかった、認めようとしなかった、神の力を知ろうとせず備えを怠ったことへの涙であります。皮肉なことにエルサレムと名付けられたこの町はエルシャローム、神のシャローム、神の平和と名付けられているのに、神様のものだと、ここに神様との和解の平和があると太鼓判を押されているのに、所有者である神様のことよりも人間同士の平和や人間の個人の満足のためにしかそれを捉えることができない。 そういう人間を中心としたエルサレム、神の民の惨めな姿を引きずって生活をしているエルサレム、堂々と神様に敵対した姿は見せていませんけれども、神様を神様とし、神の平和のために生きるよりも自分の満足や平和のために生きている、そうやって神様のことを二の次三の次にしてしまっているエルサレム、こういう姿は私たち、旧約聖書で出会うアダムとエバ、彼らが犯した原罪を思い起こします。そしてこの原罪、神様の言葉よりも自分の思いの方を、興味の方を優先にして、それを実現してしまうという原罪であります。それを今もなお人々が引きずって支配されている罪の誘惑に負けている姿がエルサレムであります。そしてそれを何回も何回も指摘されているにもかかわらず、悔い改めを求めているにも、求められているのにもかかわらず、自分たちの平和と満足、ただ横の関係の中で生活し、神様を判断し、縦の関係である神様との被造物との関係を仰いで従うという関係を、後回しにしている。結果ないがしろにしてしまい、それをに 気がつこうともしない、どんどんどんどん神様との正反対の方向、罪の中に自分自身の罪の重さによって溺れていく、その姿をご覧になってイエス様は泣いてくださるお方であります。悔し涙、怒り涙、憐れみの涙、この涙を流しながら、この罪を許す、この罪の中から自由にするという救いのために、神様の御心の中涙を流しながらでも、なお立ち上がり、十字架を目指して歩んでくださるわけであります。人々を罪の中から救い出し、あがなおうとしておられる神様の時刻が、一人子イエス・キリストの誕生によって始まっている。着々と神様の時間は進んでいるのであります。秒針が動いている、調針が動いている。それによって人々は今包囲されている。エジプトの国に与えられた最後の災いを思い起こします。神様が歩いたとき、動かれたとき、すべての長子が死んでしまう。神様が動いたとき、このエルサレム、自分たちの罪が あのアダムとエバの現在を引きずってなお生活しているエルサレムが滅ぶ。その滅びのために聖書では類と訳された言葉が出てきますけれども、これは悔という言葉であります。例えばブドウの枝が折れないように支えるための支柱、朝顔がまっすぐ上に向かって、伸びるために周囲に、用意する、安頓仕立てと呼ばれる支柱がありますけれども、そういう支柱であります。逃げ出せないように封印するような類ではなく、まっすぐ育てる、まっすぐ育つ、そのことをサポートするような悔いが彼らを取り囲んでいる。罪人を木っ端みじんにするため、そこからキリストの十字架という悔いによって新しく改めて神の国、神様の御前にシミも傷もない状態でひざまずく礼拝のために、人々を木っ端みじんにする、そして人々を支える支柱として杭が打ち込まれている。神様がすべてを与えて備えてくださったキリストの十字架がこのように打ち込まれているわけであります。やがてそれが実行され完成される時が、神様が罪人の世界を訪問する時、すなわち私たちがマラナタ、そう祈り求めている終わりの日、神の国がこの地上の世界を飲み込むその日であります。訪れとは訪問のことでありますけれども、それは、創造主、救い主、助け主である神様の職務や務め、いわばお仕事、そう訳すこともできる言葉であります。被造物をお作りくださったゆえに、その責任と愛によって被造物が被造物として勝手に横に広がっていかないように、まっすぐご自分を目指して上へ上へと新しく成長することができるように、神様は一人一人を訪問してください。学校でいう家庭訪問と一緒です。そうすることによって、それが神様のお仕事である。被造物が被造物としての歩み、横に広がっていく、また横に広がることによって神様から離れようとしてしまう、この古い歩み方ではなく、上へ上へと伸び続けることで、成長することで、しっかりと十字架に根ざし、十字架に支えられながら、そのすべてを褒めたたえ、罪の誘惑に陥らず、 ただ悔い改めて信じ、礼拝する者としての生活かどうか、日々神様のお仕事として見守ってくださっている。古さの中に舞い戻ってしまう罪人、キリストが共に罪の中から十字架によって救い出すことによって神様の御前に連れ出してくださっている。この新しさは日々始まっている、日々行われている。キリストという確信、これはコアの方の確信であります。この確信を確かに信じる確信、それによって新しいものになっていくという確信、神様の訪れによって神様の方から罪人を迎えに来てくださる、この出会いによって私たちはキリストという確信、これを確信し、そして確信されていく。神の子供として今許されているわけであります。救い出され、この神様の助け、十字架の働きは終わりの日までまだまだ続けてくださる。その涙の中で、その十字架の技によって、私たち神様の子供としてこの地上に出かけていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の地なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。今日もイエス・キリストの御言葉をありがとうございます。どれほど神様がこの罪人のためにすべてを与え、すべてを与えることによって招き待ち望んでいてくださっているか、そのことを教えられました。それに気がつかない、また無関係の中でいるこの罪人を憐れみ、イエス・キリストが涙を流して私たちを迎えようとしてくださっておられます。むしろ十字架によって迎え入れられております。どうかこのキリストに従い、このキリストの一部始終を見て、許されている確信、救われている喜びの中で、神様の子供としてキリストと共に歩み続けることができるようにお守りください。またキリストによって結ばれ、許され、送り出されているこの礼拝という神様の平和の中で、私たちが希望を持って歩み続けることができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。